まあ、2026年、明けましておめでとうございます。前回の放送でやったんですけれども。まあ、改めて2026年、始まりましてということでですね、昨日は、あれですからね、山手線が始発から、えらい止まっちゃって。
なんかすごかった。結局、原因は何なんだったんですか、あれって。
あれ、なんだったんでしょうね。なんか停電なんですよね。
なんかちょいちょい電気系統のあれで止まってるの多いっすね、東京の電車は。
なんかね、ここのところちょこちょことあります。
何だったかな、去年、井の頭線でしたっけね。なんか
なんか、
火事になって
火事になったやつ。
止まってんの、なんかあって、で、ちょうど俺その時、行ってて、で、井の頭線乗るのがあったんですよ、予定が。そしたら、なんか、どっかからの駅で、吉祥寺に行けないみたいな、なんかなってて。大丈夫かなと思いながら乗って、なんか、まあ、下北に用事があったんで、まあ、大丈夫だったんですけど、あとニュース見たら、なんか、吉祥寺までの橋のところにすっごい火が上がってるの見えてて、映像で。すごいなと思って、火事だったんや、みたいな。
いや、なんかその、一応、田町の駅での線路、田町駅近くの線路内で、火事があったりもしたらしいんですよ。だから、本当は始発は、なんか停電が発生したんだけど、さらに8時ぐらいに、あれになって、火事があって、さらになんか、止まっちゃったんですよね。
ああいう時ってどうなるんですか、電車に乗ってたら、みんな一体降ろされるわけですか。
ね、降ろされるんでしょうね。俺も、だから、なんか直接的には、あれしなかったのでわかんの、乗んなかったのでわかんないんですけども。だいたい、あれよね。だから、次の駅まで、すんごいスローで行って、で、降ろされるっていう感じよね。なんか、ずっと、乗せられてる時もありましたけどね、結構。
ずっと密室でってなかなかね、答えますよね。
なんか答えますよ、あれは。で、久しぶりに人がすごくてみたいな。最近はさ、言うてもさ、昔よりも、なんかその、なんて言うんだろう、密集度と、あと、出勤の時間って、やっぱりちょっとは、幅が広がったじゃないですか。10時始まりもあったし、フレックスも今使えるし、みたいな。だけど、昔はほら9時にもうみんな行かなきゃいけないみたいな。
そうですね。
で、すんごい混んでた、なんかもう殺伐とした新宿駅が久しぶりに味わえましたよ。こうなんかもう本当に人がもうその出口とかに密集して、動かないみたいな。で、なんていうんだ、埼京線に乗るために、埼京線に乗れば渋谷に行けんのかな、多分。どっか池袋とか渋谷とか行けると思うんだけど、だからなんとか新宿まで来て、そっからもう一回渋谷か池袋行きたいみたいな人たち、すごかったし、いやー、なんかこう、目が覚めましたね、久しぶりに。もうできるだけ、こう、やっぱり満員電車がもう苦手なので、できるだけ混まない時間の混まない線で行こうとはしてるんですけれども。もう山手線が止まると本当すべての、なんていうの、バス、まあバスに乗ってたんだけど、バスもものすごい人が入ってきちゃって。
そうですね。
だからもうバス、地下鉄、私鉄、すごかったと思いますね、自分。
ああいう目にあったときは、何が一番正解、行動として正解なんだろうって考えちゃいますよね。
ねえ。い
わ
や、だ
かん
から、
ないですよね。
やっぱりあれですよね。もうそのまんま回れ右で帰宅して在
い
宅す
や、
るっていう
もう
の
そうっ
が、
すよね。
ねえ、ベストオブベストなんでしょうね。
とりあえず喫茶店行って考えるかぐらい
そう
の。
そうそうそうそう。だから、とりあえずそう、喫茶店で、 なんか10時ぐらい、まあいいや、フレックスで11時にすりゃいいや、今日。
とりあえずモーニング食って考えるから、
そうそうそうそう。
それぐらいの余裕がないと、やっぱもうしんどいっすよね。
しんどいですよ。もうなんか、それでも9時に行かなければならないみたいなね。そんなよ、だけどどうなんだろうな、まあそういうふうにな、慣れてる人もきっといると思うし、やっぱり9時に行かないとダメだから必死になってる人もいると思うし。まあ本当にラッキーだったのは、その、今日じゃなかった、今日だと共通テストだったんで、もうさ、もうそのさ、みたいな、例年ね、この辺になるとちょっと雪が降ったりして、それで、ねはいはい、電車が遅れて、大変みたいなことなんだけど、停電とかなんかもう完全に動かないみたいになっちゃう。
うん、
どうしようもないもんね、と思って、うん。なかなか、なんていうのかな、まあ、どうよくはわかんないですけども、やっぱり設備が古くなってきてるからね、どんどんね。
まあ、今、その辺の付けがね、いろいろそのね、道路も穴開きまくるじゃないですか、
そうそうそうそう。
ああいうインフラのいろいろなことがね。
ね。きっとこれからもっと増えていくんだろうな、インフラは、みたいな。そもそも、ただね、山田先生も本当クレイジーだから、2分に1本来るんだから。そりゃね、ガタが来ますよ、うん、もう。
そもそももう、ダイヤに無理があるっていう、
ね。だ、もうさ、いや、そんなの、もう本当にすごいからね、うん、そりゃ、大変だよっていう感じはあるんですけれども、どう、なんか、本当にいろいろ変わりつつあるな、世の中はっていう感じは、すごく。朝でした。こんばんは、マノリラジオです。私がマノリです。そしてお相手はいつもの、
はい、ヨナです。
東京と大阪を Google Meet で、結んで世間話をするマノリラジオでございますけれども、多分これ聞いている方はですね、お気づきになったかもしれませんけれども、ヨナさんの声がとてもよく聞こえませんか？ヨナさんがですね、マイクを買ったんですね。
わざわざ、久しぶりに。
久しぶりに。
まあ、前まで使ってたのが結構なんかチャチーというか、なんかこう、普通にこう、パソコンのその、マイクジャックみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
最近のマザーボードだと、ああいうマイクジャックすら、ヘッドホンジャックすらないかもわかんないですけれど。
ね。
だから、ああいうので使えるような、なんかちっちゃいやつでやってたんですけど、ちょっとさすがに、もう、音が良くねえよなっていうのが分かったんで、ちょっとまあなんかいい感じのやつなんかないかなって探してたら、こう最近はこうね、YouTube の配信だとか、そのゲーミングマイクだとか、そういうマイクデバイスが結構いい感じのがこう商品が揃ってきてるっぽくて、
はい、
なんかこうビカビカ光るマイクとかよくあれじゃないですか、配信者が
使って
るよ。でっかい。
ね、すごいキラキラ、キラキラの、
ああいうのが、ほんと10年前とかだったら多分なかったと思うんですけど、最近はむしろそういうマイクしかないぐらい、
ね、現
場にそういった、こう、音質のいいというか、品質のいいマイクが非常にこう増えてきて、ね、言うほど高くもなくみたいなのがあって、これも5、6千円ぐらいでちょっと、変えたんですけれど。
ね、うん、だから USB マイクなんて言ったら本当にプロユースみたいなね、我々、なんて言うんだろう。ちょい前ぐらいは。
うん、
はあ、もうだから大体アナログのね、その、マイク端子に挿して、うん、やるやつで、こう、オペレーターさんみたいな感じのマイクか、うん、もうプロユースの本当に、すごいやつで、うん、それをわざわざ挿すためにわざわざ、デジタルミキサーを買い、
うん、用意するものが結構ね、
ねえ、
すごいものを求めるといろいろなデバイスを用意しなきゃっていうのが確か時代はあったと思うんですけど、ね、今はもう何でしょう、本当に USB 挿すだけで全然こう質のいい、なんかハイレゾな感度なマイクが結構増えてきて、ね、
こんないい音、本当にいい音なんですよ。そのなんていうんだろう、なんか USB のマイクもこうちょっと硬いなというのか、デジタルだなみたいな感じの音が全然今はそのアナログっぽいというのか、
うん、
もうその 音のキメが細かいような、いい音になりましたよね。
だからこう、歌ってみたとか、ああいうのもね。
あ、そうね。
そういうのをやっぱ使えるマイクっぽくて。
なるほど。
だから本当に、そういう配信時代なんだなっていうのがね。
ああ、確かに。
気軽に誰でも、こう、音質のいいものがっていう。
ね、うん。5、6000円だもんね。だって。うん、本当に、高校生のお小遣いぐらいで全然やれちゃうもんね。
うん、
なんか昔はさ、そのユーストリームでこれでできるみたいなデジタルミキサー、3チャンネルぐらいのミキサーにまずマイクを挿して、
はいはいはい、
エッドホンを挿して、アウトを挿して、なんか
そういう。手順を解説してるようなサイトとかありましたけど ね。
BGM をここです。入れるための、感じやってみたいにやって。
いろいろな、ソースを混ぜこぜして配信しようとすると、それなりの知識とテクニックはね、
ね
あの頃は確か言ったと思うんですけど、今はもうなんか全然こうブラウザ上ですぐできるみたいなね。
そう、USB 挿して挿して、それだけでできちゃうんだもんな。
もう楽だしね、質もいいしで、もうね、時代変わりましたよ、本当に。
時代は変わっちゃいましたね、本当に。いや、私たちもね、馬乗りラジオの最初は全部アナログでやってましたからね、私もアナログのマイクで、それをミキサーにつないで。
アナログのマイクですよね。
ね、だったんですよ。で、アナログの、だから、マイク、今回どうしようと思ったんだけど、それをもうね、その、刺すことさえできなくてね、まあ、今のパソコンに、あ、これやばいな、どうしようかなと思って、デジタルの普通の、まあ、ウェブ会議とかで使ってるデジタルのヘッドセットがあったんで、それを使ってみたら、まあ、これでいいよな、みたいな。うん。そんなのね、なんかふと、そう昔は大変だったななんて思ってたら、なんかその X ツイッターでたまたまこう高橋健太郎さんや津田大輔さんとかが輸入権のシンポジウムでね、なんか、
うんうんうん、
であれをユーストリームでその配信して、で500人ぐらい同説があったとかって、
はいはいはいはい、
あの当時としてはものすごく早かったというか、シンポジウムをああいう風にこう、配信するのって多分あれが走りじゃないのかな、みたいな、うん。いうような話、ちょっとその中で。で、まあ、ケンタロウさんはそこで、いや、津田さんにあの時初めて会ったのかな、なんかそういうような話をされて、ちょっとなんかちらっと、うわぁ、昔話だけど、その私も、輸入版のシンポジウムは見に行きました。
うんうんうん、
そして、与田さんはその時は、スタッフがサイドだって。
なんかね、そうそう、私がカメラの操作を任されたのを覚えてるんですよ。
っていうふうにやってて、でね、私はもう本当に、客席で友達と行ってて、パッと質問した人が、インシーディーだーと
ね、来てたりしてましたよね。
びっくりだったんですけれども。
だから、割と、業界側の人も普通にこうね、見に来られてきてたみたいなのはありましたよね。
ねえ、で、壇上に上がってたのも、ピーター・バラカン。
ピーター・バラカン来てたっていうのはよくよく考えるとすごいですよね。
すごいよね。あんな近くでピーター・バラカンを見たのはもう。
多分生で見たピーター・バラカン、あれが初めてだった。
そうそう、いや、初めて。俺も初めて。
ピーター・バラカンや、みたいな。
なんかのイベントでまた見たんだけど、それはもうさ、結構大きなホールのなんかあれで、もう本当に遠くだった。まさにロフトのあの距離感で、ピーター・バラカンを見たのは本当に初めてだったし。佐々木敦さんもいろいろね、もう今でも走ってる当時からやの野田勉さんとか。
あれもう20年以上前の話です
ね。ねえ。さっき調べたけど2004年だったっていうね。もう22年前ですよね。
いや
すごい。あれは、だから、ユーストリームで配信するってすごいよな。だから、どうやってそのね、あれを繋いだんだろうとか、うん、全部のその音声のアウトとか、
そうですよね、
映像とかをどうやって、まあミキサーとかあるから、あれで、うん、きっとそこで一本 繋いだんだろうけど、いや映像は どうしたんだろうとか思って、
そのライブ配信もそうだし、そのライブをネットで視聴するみたいなのもそんなメジャーな行為ではなかった、
ね、なかったですね。だからいやすごいところに立ち会えたんだなと思って、ちょっと感慨深かったんですけど、
うん
うん、
だって回線もそんな太い時代じゃないでしょ、まあ、ADSL がようやくみたいな感じでしょ、
そう Yahoo BB がね、
あの
パラソル、
街中でばらまいてる時代で
しょ、ばらまいてやった時代ですからね。だからこんな時代にまあよくやったねあれと、
うん
うん、でそうやって20年経ったらもう USB 一つでそこまでできるっていうね。
ね、CD すらももう誰も関心を持たない。CD どうなるって集まったイベントがね、20年前にあって、もう20年経ったら誰も CD を聴かないっていうね。
ねえ、CCCD の CCCD だったのに、なんか。そもそも CCCD って今あんのかね、あ
むしろレアですよね。
むしろレアで、ね。なんか、どうなんだろう、再生できるのかなとか。いやー、すごい時代になっちゃったね、本当に。
気がついたらって、ブルーレイすらも終わっていく時代でしょ。
終わっていってますからね。
もうメディア、ね、そういうディスクメディアっていうものが、本当にこう、もう過去のものにね。
ね、どんどんなっていっちゃって。だから本当に、うん、今ね、VHS のあのビデオテープをさ、もうこれ再生できないから、こう、うん、なんかにしてくださいみたいな、
すごい、ありますね、
あの、ものすごい数送られてくるっていう、うん、あの、テレビで見ましたけど、本当に、もう5年か10年後ぐらいには、いや、CD これ全然再生できない、もう、どうしようみたいな、世の中なんだろうな。
100年はいけるみたいな話だったじゃないですか。
ねえ。
いや、もう多分もう30年目ぐらいでもうなんか、結構やばくなってましたからね。
ねえ。いやー、だってそうなのよ。だからレコードとは違ってね、レコードはかければかけるたびにこう消耗していくものですけれども、CD、うん、は消耗することがありませんみたいなさ、ね、言われてたのに。企画自体が終わってしまうとはね。
ねえ。
いや、全然予測ができませんでした。
ねえ。20年でやっぱ、20年またでも変わるもんすかね。
変わるもんですよね。
うん、
いや、だけど、ここから先はどうなんだろう。全部がそうやってもうパッケージはなくなって、すべてストリーミングかダウンローディングでいけるかみたいな。
うん、
今度は今度で、だから、フォーマットのあれがね、だからもう MP3 みたいな時代になって、うん、これ MP3 ファイルってどうやって再生するんだろうね、みたいな。
MP3 のデータを作るっていう行為自体がもうすごいレガシーというか、もうそんなことしてるやついないですもんね。
いないよね。
わざわざエンコードして、なんかこう、するっていう行為がね。
知ってる？ Windows の、Windows メディアプレイヤーってあるじゃないですか。あれって CD 読み込むと、タイトル出てきたのに、今出てこなくなったんだよね。サービス終了したんだって、あれ。
なるほどね。
だから、今、ああやって、エンコードとかしようと、CDDB とかにアクセスするっていう、なんか、フリーソフトでさ、当時、いろいろフォーマーとかあった
よ。ありましたよね。
ねえ、それをさ、そういう CD のデータベースとつないで、で、曲をバーっと
出
して、
ね、
で、それを、MP3 にエンコードしてとかやってたじゃないですか。
ねえ。
なんか CD はね、その時代に戻りつつあるんだよね。で、iTunes だってもうほとんど使えないんでしょ、あれ。
はいはい。使えないって何のソフト自体はってことですか？
iTunes、Windows 版の iTunes はもう、あれですよ。ポッドキャスティングとかのプレイヤーみたいになっちゃって
ますよ。あ、そういうことですね。ストリームメディアみたいになってるってことですか。
そう。だからもうその CD をどうこうする、エンコードするのは確かできると思うけど。
ローカルでなんかするってことはもう不可能になりつつってことですかね。
うん、そう、もうだから音楽は Apple Music の方に行ってくださいって。
まあそういうことでしょうね。
いや、もうね、だからそう、我々が CD をガッチャンコガッチャンコって演奏していた、その行為こそもうレガシーなのよ。もうなくなりつつあるのよ。
まあでもあの行為自体が懐かしかったかって言われると全然懐かしくないし、あれ自体別にいや好きでやってたわけじゃないんでね。
本当に好
きでやる。できるだけできることならやりたくはない作業ではあったんでね。別になくなるのはいいっちゃいいんですけど、まあでもそうか、そういう行為自体がもう忘れられてはいくんでしょうね。
ねえ、もうそういう時代じゃないわけですよ。だからカセットテープね、あのレタリングのあのあれをカセットのあれにしてこうやった時代が終わり、うん、MD にね自分の好きな曲をダビングしまくって MD ウォークマンで聴いていた時代が終わり、いいよいいよどうね、 iPod がで聴いていた時代が終わり、すごいなぁ。びっくりだ
な。iPod とかでもなんかもうちょっとしたらなんかいっぱい曲が入ってて便利みたいな形で再注目されるかもわかんないですよ。
逆に、だからスマホっていうものがいろいろできるようになっちゃって、その、なんかそこにその音楽ファイルたくさん入れたりするのって無駄じゃねっていう風になってくると、そのもう一回確かに CD をあのウォークマン的なものが、うん、あの再注目されるような、あこれいいじゃん、うん、これ便利じゃんみたいな、
あのデバイスそのものの可愛さみたいな注目されがちじゃないですか。
はいはいはい、はい、
あの今中古のコンパクトデジカメが女子にすっごい人気っていうのがあって、あ、はい、それは結局写りもそうですけれど、そのレトロな写りというかその基本的に画素数少ない画質が悪いので昔のその
はいはい、はい、
コンデジっていうのは、まあそれもそうですけれども、そのカラフルだったじゃないですか、コンデジって昔の、
はい、そうね、
その今カメラって基本黒か銀色かみたいな感じですけれど、うん、あの当時のコンデジって赤色もあれば黄色もあるし青色もあるしっていろんな色があったじゃないですか。
ありましたね。
ああいうカラフルなのがこうガジェット的にすごくこう受けてるみたいなところがあって、なんかめちゃめちゃ人気らしいですよ。
ああなるほど。
うん、よくそのインスタなんか見てると、その、うん、鏡越しに自分がコンデジ持って、自分の全身写してる写真ってよく女子やってるじゃないですか。
はいはいはい。
フラッシュつけてみたいな。はいはい、あの時に手に持ってるのがスマホではなく、そういうカラフルな赤色のコンデジみたいなのが良いらしいんですよ。
なるほど。うん素敵ね。
で実際、なんか見に行ったんですよ、秋葉原のその中古のカメラ屋
さんと
か、コンデジがいっぱい売ってる店があって、
うん、
行ったら、本当にこれ、もう笑っちゃうぐらい、うん、女子が群がってて、カメラに群がってんですよ。びっくりですよ。中古のコンデジいろいろ手に取りながら、どれが可愛い、何がどうとか言いながら、カメラに群がってる光景って、結構びっくりしましたよ。
すごいね。
ほんま、マジで人気なんやと思って。
すごい、ね。
二足三文で売られてたようなコンデジが。
はいはい。
なんか5万ぐらい売ってたりしましたよ。
マジで。
マジでみたいな。
お母さん。
買うのはいいけど、そのバッテリーとかだいぶ下手ってると思うけど、はいはい、その辺大丈夫なんとかすごい気になるんですけどね。昔のカメラって、結構メーカーごとにそのバッテリーの規格とかメディアの規格っていろいろあったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あの辺は今管理するのめんどくさいんじゃないかなと思うんですけどね。
ね。
でもなんかすごい人気らしいんですよ。なんか
SD カードって売ってんのかな今。そのマイクロ
SD は。SD は全然主流なんです今でも。
SD はあるんだ。
ただ、そのスマートメディアとか、あとなんだ、その、
フラッシュメディアみたいな
あって、サイバーショットのやつ、
サイバーショットのやつありました、
うん、のソニー独自のやつとか、
そうそうそうそう、
もうなんかいろんなね、昔はもう淘汰されたのがありましたけれど、ああいうのがね、結構昔の中古のコンテンツにはね、使われてたんで、うん、それを、例えばスマホに、もちろんカメラに Bluetooth の機能なんかついてないんで、
ね、
スマホに接続して転送するって考えたら結構骨折れるんちゃうかなと思うんですけど
ね。なんか大変よね。そのアナログ感がいいのかしら。
まあなんか何かしらでこう工夫してインスタ上司はやってるっぽいですよ。
なんかだからアイドルの子がね、乃木坂の子かな、なんかそういう、その子、古いデジカメで撮った写真とかをなんかアップしてて、突然本当に90年代みたいな、なんか0年代前半みたいな感じのさ、写真、ぼやっとした写真がさ、いくつか上がってたんだけど、
これ。だから、あれを持ってるあの込みでのファッションみたいな。
はいはいはいはい。で、まあ、そう、最終的にね、自分がこう、カメラを構えている自撮りがある
んだ。そうそうそう。で、結局、そうね、そういう使い方なんですよ。そこに手に持ってるのがスマホだったら味気ないわけですよ。
そうそう。
スマホの自撮りじゃなく、その手に持ってる、なんかカラフルな、撮影装置込みで、っていうのがいけてるっていうね。
かっこいい時代だな、
本当に。そういう、なんかこう流れっていうのはおそらくガジェットでは多分いろいろね来るとは思うんで、うん、そのうち iPod 昔のカチカチカチカチって言ってた時代の iPod みたいなのも注目されてガジェットとしての注目されてなんか
普及
とかもしかしたらあるかもわかんないですよ。
なんかあれよね、一時期のネットワークウォークマンってあの香水の瓶みたいな
感じ。ああそうそう、だからああいうのも本当グッズとしての
ね
良さっていうのはあるとは思うんだよね。
なんかそれで有線のヘッドホンで聞いてる自撮りみたいなのね、
あと iPod シャッフルって機械なんかこう正方形のやつあったじゃないですか。
あったましたね。
あれもいろんな色あったじゃないですか。
ね、ありましたね。
あれをこうヘアピンみたいにしてめっちゃ頭に何個もつけてる女子の写真とか見ましたけどね。
マジで。
あ、こういう使い方ねみたいな。
もう来てるのね時代
ねみたいな。
来てるのね。やばい。
そういう揺り戻し的なのはまあまあいつのしないもんね。
あるのね。
でしょうけどね。
なんかでかいあの古そうなあのヘッドホンしてるっていうの一時期ありました、
ね。ありましたね。なんかあの何。こうマーシャルのなんか、
はいはいはい、
ヘッドホンみたいなあるじゃないですか、
うん。
ちょっと一瞬流行ったりしましたけど
ね。ごっついやつね、
うん。絶対見た目だけで音悪いんだろうなと思いながら。
だからあれはさすがにね、音だからね。なんか写真とかじゃないからもし、ね、重いし、あまり流行る要素はないかもしれないけど。でもまあまあ、なんかそういうレトロな。感じの、
ま、平成レトロって言われても全くピンとこないですよね。
もうドキドキですよ、平成
レトロ。平成がレトロみたいな言われてもな、みたいな。
あ、もう怖い、怖い。でもあれですよ。だからもうみんなからすると、ね、若い人からすると、平成ってもうね、ない、レトロ、ない、まあ、ない世界
だ。言語変わっちゃってる時代の話ですからね。
本当ですよ、もう。令和も8年になっちゃってたっていう。
いつの間にかね。
みたいなね。いつよ、みたいな。
もう10年近くなりますよね、そろそろね。
ね、怖いよね。いつの間に世の中はこんなに早く進んでいってしまったんだろう。
ね、
いやー、もう、びっくりですけど、まあそうやってさ、令和の話とかになると、久米宏さんがね、
な
りになりまして、
うん、
あすん、いやびっくりですね本当にっていう感じ、
うん、
まあ私なんかもうその1970年生まれなのでちょうどなのよ、そのなんて言うんだろう、小学生から中学生になってこうなんかな生意気になっていく時代と久米宏ってものすごいこうシンクロしてる部分があって、
はいはいはい、
久米宏さんって70年代後半ぐらいからぴったしカンカンで、
うん、
すごいその、あの軽妙な司会ぶりが、みたいなんで、こうな、全国区になっていって、で、ベスト10の司会として、もう国民的になって、で、80年にフリーになって、おしゃれっていうトーク番組、資生堂のやつやって、そんで、なんかこう文化人っぽい、こうなんかキャスター、それまでのこう軽妙な司会者からそういうトークもできるみたいなキャスターみたいにだんだん広げていって、で、テレビスクランブルで、こう、バラエティ、情報バラエティの司会を、横山やすしさんとやっ て、そんでニュースステーションですからね。もうなんか本当にちょうど中学生、小学生、中学生、だんだん上みたいな。で、高校生になって、やっぱりこう社会問題みたいになって、ニュースステーションとか見て、やっぱり俺もニュースを見るみたいな。なんかそういうのとね、ものすごい合致してて、ちょっと久米宏さんにはなんかものすごいその、あれになってる、お世話になったような気がするんですけど。だから、あれよね、まあ、で81歳ということでちょっと早かったけど、でもまあ、なんて言うんだろう。これまではさ、60年代、70年代ぐらいに活躍していた方の訃報みたいなのがあって、時々こうね、ちょっと早い方もいたけど、いよいよ80年代が来たな、みたいな
感じ
があるね。80年代にこう活躍した人が、こう、そろそろ旅立つみたいなさ。そうすると、まさしくその、青春時代なので、まあもちろん教授とか、幸宏とか、ものすごい来たんですけれども、
うん、
上岡龍太郎さんとかも、でまあ彼らはやっぱり、もうそれ以前に70年代、上岡さんではもうちょっと前か、ぐらいからが、長いスパンで活躍されてて、っていうのはあったけど、やっぱ80年代スパーンと出てきて、バーンって、なった人が、
うん
いよいよ来るぞ来るぞって思うとちょっと、うわぁ、なんか、頑張んなきゃなって思うよ。本当にちょっと考えが深かったっすね、今回は。
まあでも、まさか黒柳徹子より先になるとはね。
本当よ、本当だもう本当に黒柳徹子さんは本当に、細野さんと一緒でも死なないでほしいですよ、ね。なんかもうずーっと、あれ、もう AI 徹子で部屋をやる。AI 徹子の部屋でいいんですよ。
なんかだんだん徹子の部屋とかもうたまになんかチラッと見ると、置物みたいになってきてますけど、
ね。置物みたい、あんま喋ってないもんね、だって。うん。まあ、ゲストの人がすんごい気を使って、もうずーっと喋ってるんだよ
ね。
昔はさ、徹子さんもそれに負けないぐらいぐわーっと喋るぐらいね、もう蝶々発誌だったじゃない、もう。こんな感じじゃないよね。みたいな。
そうや、なんか最近その、徹子もそうですけど、なんか昔、ちょっと見ないうちになんかだいぶ変わったなっていうので言うと、村上龍が久々に見たら、全然変わってましたね。
村上龍最近全然見てないんだけど、何、あれ、カンブリア宮殿
って。カンブリア宮殿が、キャストが変わるらしいんですよ。
へぇ。
そう、なんか2人とも変わっちゃうっていう。
あ、そうなんだ。
うん、多分なんか20年やってたのかな。だからそう番組は残るらしいですけど、キャストがもうね、変わるっていうので。で、それでちらっとニュース見て、映像見たら、村上龍マジみたいな。ちょっとショックでしたけどね。
今私見ちゃいましたわ。小池栄子と並んでる村上龍。
小池栄子は変わんないですけど、
ね。小池栄子は変わんないね。
逆に怖いですけどね。
怖い。村上龍はこれ、なんか地方のおじさん、おじいちゃんがいらっしゃいますけれども、みたいな。
ギラギラした小説書いてたおっさんとは思えない。
思えない。なんか80年代のあの感じの。
なんかね、喋りもちょっとね、だいぶこう、聞き取りづらい感じになってて、ああ、だいぶそうか、みたいな。うん、そらまあ、キャスト変わるわな、っていう感じでしたね。
でさ、あれじゃない、ヒャダインじゃん。
次がね、なんでって感じですけどね。村上龍の次、ヒャダインってどういうこと
ですか？どういうことそれ、なんなのなんか。
まあさ、村上龍の穴埋めんなさ、大変やと思うけど、でもちょっと畑違いすぎじゃねえみたいなね。
52年でしょ ?1952 年生まれでしょ、あの人。73か。73にしては確かにちょっとこれは老けたな。ね、
だいぶ変わったなっていう。
まあ、ぽっちゃりしてたからね。うん、で、やっぱり年を取るとやっぱり、シュートとしますよねっていうのがあって、うんうん、あ、そうですか。いや、全然カンブリア宮殿とか見てない。うわ、見よう。 なんかでも、ちょっとあれになっちゃうんだろうな。なんかシュンとしちゃうんだろうな。いや、
シュンとしましたよ。
シュンとするよね。
この辺のね、80年代カルチャーをいろいろ支えてきた人たちが、まあ、いよいよそういう感じになってきてるんで。
いよいよだね。
うん、本当にもう、やっぱ体鍛えなあかんなと思いますよ、ますます。
そうだわ。体だわ。本当にフィジカルですね。
まあ、酒ばっか飲んでたらああなりますよ、やっぱ。
まあね、そりゃ、ね、
村上龍ってバカほど酒飲んでましたからね。
うん。そりゃまあ、だからそういうデカダンスじゃないですけど、そういう世界よね。リューズバーだもんだ
って。そう、リューズバーですよ。気ままにいい夜だったんですよ。
気ままにいい夜。いや、本当に、本当に、岡部真理。
岡部真理、岡部真理どうしてんだろうな。
あれもなんかちょっと政治の方に行っちゃわれたりね。一瞬行かれたりして、で、その後はなんか、あれな、あまり私も聞いていないですけれど、でも、あれでしょうね、きっと、うん。やられているとは思うんですけど、今。
うん、
やっぱり、なんていうのかな。すごい、すごい時代だったね、ほんとね。
まあね。
だから、こう、久米さんにね、だから、キャスターで言うと、小宮悦子さんとか、
うんうん、
渡辺真理さんとか、
うん、
やっぱりこう、皆さんこう、知的でなんか、うん、素敵でみたいな、やっぱりね、続々と今の、こう、お顔とかが出てきちゃって、みんな年を取るんだよ、と、
うん、
本当に思うなぁ。いや、すごい。我々もでももうそういう年を取ったねっていう方になっちゃったね。
まあね、そのシンポジウムから20年も経てば、だってあの頃まだ俺20代ですからね。
ね、そうですよね。
うん、
私もだから30代前半、うん、だもんね。
うん、
いや、すごいな。ミュージックマシーンって2001年だったんだね。で、はい、だから。そう。で、ミュージックマシンがあって、で、モックラジオって言って、なんか、配信ではさ、そこで、なんかやっぱりユーストリームでは音楽が流せないからね、そういう風に、自サーバーというの
が、
全部自分たちでやってみたいなのをやったりしたね。そんな時代があって。いや、すごい。
まあ、みんな手探りで頑張ってましたよね。
本当にね、頑張ってましたね、うん、よく。でも、なんかな、まあ楽しい時代だったなとは思うんだけど。うん、
ちょっとあっという間ですね、でもね。
うん、
で、割とついこの間な感じもあるんですけどね。
いや、本当に、本当にそうですよ。
人生ってこんなにあっという間なのかって感じしますね。
ねえ。だから、津田さんの事務所が神保町にあったじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
そこになんか夜みんなで行ってね、なんかね、麻雀とかしたりね。なんか、そんな前、そんなに昔の話みたいな、すごいあるんですけど。うん。だから、あっという間なんですよ、人生ってきっとね。
ね、本当にあっという間なんでしょうね。
ね。だから、あっという間感をですね、あれですわ。やっぱりやらなきゃいけないな。やらなきゃいけない。2026年は何をやるかですよね。本当に。
まあねえ。
だからまあ与田さんはやっぱり写真家としてですね、なんかドーンとこうなったりするのはどうかななんて。
まあなんかね。全然違うことやるのも手かもわかんないですけどね。やるんだったらまあ本当に今50代のうちでやるっていうのは手かもわかんないですけどね。
ね。
うん。
何があるかな？何があるかな？何があるかな？
まあでも戦争始まるかもわかんないんだよね。
そうなの、ね、本当に。
割と結構差し迫った感じがしてくるんでね、最近は。
本当にね、なんか、この次あたりに体制抑散会みたいなのができるような 気がするよね、次の選挙あたりで。
ねえ、本当に結構で、そういうのは結構支持されそうな空気があるじゃないですか。
ねえ、ありますよね。みんな自分が憲兵になれると思ってるんでしょうね。あなたが戦場に生かされるのよっていう。
そうなんですよ。みんな、まずお前らやぞって思うんだよね。
そうそうそう。逃げ切れると思うなよっていう。赤髪一枚だぞっていう、本当にさ。
うん、
ビビらないのかな、あれ。と思って。いやー、だから、なんか、ね。やっていかなきゃいけないな。なんか頑張っていかねえ、頑張っていかないよ。
いや本当にその政治方面がもうね日々わけのわからない動きしてるんでね。
うん、
公明党と立憲がああなるっていうのはなかなかおもろいなでも思いつつも
思いますよね。中道中道です。
中道ですって何って言いたい
すごいよね。まあ、だけど、なんか、ね、
中道ですって、わざわざ、こわだかに言わなきゃいけないっていうのも、
世の中、
すごいですよね。
すごいよね。すごいのよ。すごいね。どうしちゃったのよ、みたいな。だからもう、そういう昔のスキームではもう考えられないんですよ。
そうですよね。うん、
だから、そういうふうに、語越同州みたいなことが、これからガンガンに起きるんじゃないですかね。
うん、
ちょっと何としても何とかしなきゃみたいな空気になってきてるもんね。
なんかね、そういうかつての、まあその若い世代、20代の10代、20代の人たちがわーわー言うのはまあ言っちゃいいですけれど、
はい、
その、我々より年上のそのね、文化人みたいな、一時代築いたような文化人みたいな人たちこそが、こう、ちょっと、あれっていうようなこともよくあるじゃないですか。
あれっていうことがよくありますよね。
その、いや、あんま知らなかったんですけど、その、あ、糸井重里ってやばいんだっていうのが最近。糸井重里は結構、こうあれなんだなと思ってちょっとショックだったんですけどね。
重里はどうしちゃったんでしょうね。
あれ最近ですか。でもなんかでもまあ昔からでもああいう感じだったのかなっていう気がしないでもないですけれど、
優の頃からかみたいな。優の頃は違うよなみたいな。
そうじゃなかった気がするんですけどね。
ねえ、どこでああなったんだろう。
っていう感じのね、あれぐらいの世代がそうなることもあるっていうのがね。
そうそうそうそう。
うん、
いや、だから全然本当に私もなんか気づけばね、なんか体制抑散してるかもしれないんだよね、本当に。
そう、だから自分も気づかぬうちにっていう部分の怖さもあるんでね。
怖さもでもね、だから、うん、あれですよ、気をつけなきゃいけないなと思って、
うん
うん、なかなか、だからあれだよ、まあ、やっぱもう SNS やめるしかないんじゃないかな。
まあこうね、自ら身を引くしかないかわかんないですけどね。
そうなのよ、
うん、
いやあ、もうだからなんか情報を断つみたいな。
うん
うん、でも情報を絶っちゃうとな、なんか世の中がいよいよ分かんなくなっちゃうからね、うん
うん、
困ったな。
本当に
ね。まあ、なんて言うんだろう、その久米さんもね、亡くなって結構やっぱり功績を称える人もいれば、このいわゆるニュースをバラエティ化してしまって、
まあそれに関してはでも結構当時からそういう部分はの批判は結構受けてはいましたけどもね。
ね、まあ
ステーションのその立ち位置というか、
うん、
バラエティ化したことに対する賛否両論みたいなのは当時からだいぶね、
言われて
もね、その政府からもいろいろ言われるぐらいの存在ではあったんで、
うんうん
うんうん、まあ、でもそれ自体はまあ別にそうだろうなとも思うし、
うん
うん、悪いこと そういう批判を受けること自体は別に悪いこととは思わないですけれども、
うん、
まあ、まあ賛否両論は自体はありましたもんね。
ね、そうなんですね。
うん、だから、はい、まあ存続してたとしたら、うん、まあだいぶ毎日炎上してんねやろうな、みたいな感じはします
よね。そうなのよ。まあ、なんかさっき話をしてたんですけど、そのテレビスクランブルを与田さんはほとんどこう記憶がないっておっしゃってて、うん、私はなんかよく覚えてるんだけど、そこにハリセンおじさんっていうコーナーがあって。
どういうコーナーなんですか、それは。
チャンバラトリオのあのハリセンの人が、なんかその、例えば、列に割り込むやつみたいなのをこう見て、テレレみたいなんで、そういう人パーンって叩くっていう、その寸劇風のビデオ、まあ本当に空耳アワーみたいな感じの、それを何個かこうやるみたいなんで、あれかも今だ大炎上しますよ、多分。
まあね。まあまあ、やばいですよね。
うん。で、まあ、ヤッシさんがそれに見て、わーわーわー言うんだけどさ、っていう。
もうその、素人いじりみたいなことすらがもう今もうセンシティブな扱いみたいなね。
ねえ。
うん。
だから、それで、そのノリで来ちゃって、そのね、それがハラスメントに今なってて、
うん、
だから我々世代がその下に対してそういうふうにその接してちゃうと、それはハラスメントですってなるっていうのは確かにそうだなというところはあるんですけどね、うん、難しい、いろいろとアップデートしなきゃなみたいなところもありつつ、
いやー、もうアップデートはよく言いますけれど、そのアップデートしなきゃとか、うん、ねえ。いや、もう、できないって思っといた方がいいと思うんです
よ。いやいや、まあ、できないんすよ。できない
ん
すよ。
こんなね、人間ってね、多分ね、
うん、
思春期超える前だったら、まだいろいろね、教育とか、あれで、こう、まだね、変えられる部分もあるかもわかんないですけど、うん、まあ、ある程度思春期超えると、そこで人格ってできるじゃないですか、ベース。
ね。そうなんね。
そこのベースって、まあ、変わんないっすよ。
変わんないっすよね。
変わんないっす
よ。
無理
だ。変わんないっすよ。
うん、
だから、せいぜいが上辺を、こう、なんて言うんだろう、壁紙を変えるぐらいな感じなのよね。できることっていうとね、自分の中の。
少年は変わんないっすよ。
そう、変わんないよね。
まあだから、その、対外的にね、その接し方やら言葉遣いやら、そういうのはもちろんね、いろいろこう、作ろうってはいけますけれども、
ね、
うん、まあ根本は無理っすよ。
無理っすよね、
うん。だからアップデートなんて軽い感じにはできないっすよ、そんな。いや、まあ、簡単にインストールしてアップデートみたいな、そんなんは無理無理。
そうなのよ。
だそのアップデートできないおじさんとかおばさんは、じゃあどうすればいいかって話ですよ。ね、そういう人たちは、もうなんか、だからやっぱもう、隔離するしかないんだと思うんですよ。
りするか。
自らがその、ウバステ山みたいなところに行くと。うん、
行くと。
社会的に抹殺されに行くと。
一人、奈良山武士校ですね。
いや、ほんとそうですよ。進んでいくしかない。
進んでいく。でも本当にね、ツイッターとか見てるとさ、やっぱり分けろよ、分けた方がいいんじゃないか、これって思うんだよね。その、今すごいいろんな議論があるけどさ、もう、その、なんて言うんだろう、議論レベルがさ、割と議論慣れしてる人とそうでない人が、ぐっちゃぐちゃになってるじゃないですか。あれはもう何も生まないから。
で、しかも最近は、あれでしょ、すぐ AI にこれってどういうこととか言って聞くやつがリプしてくる。もうめんどくそ、お前は。いちいち人の言葉を借りてこない、言い返されるのかみたいなやつばっかりでしょ。
こんなこと言ってるけど正しいのみたいな。
AI こんな風に言ってるけど、つって、わざわざね。
わざわざ。
お前は誰かの言葉を借りてこないと物言えんやつかみたいなね。
もう
最悪ですよ、今、本当に。
本当に。困ったわ。
ねえ、最悪ですよ。
だから、それで、その AI で、そんな、こう言ってるよとか言ってるやつは、ハリセンおじさんが叩くわけです。
ああ、なるほど。それはいいですね。それはね、ぜひリバイバル
して。それを、まあ、久米宏と横山やすしがゲラゲラ笑いながら見てるわけですよ。テレビスクランブルって。だから、ね、 なんか、なんだろうな。どうなんだろう。まあ、それでさ、神岡龍太郎さんみたいなのを、こう、やっぱ好きだなって見てきた人間だからね、我々。
うん、
そりゃ、どうしてもさ、なんか、いかんよな。いかない。そうはいかないよな。
いや。
難しいけども、だけども、まあ、
ここで。で生きていかなきゃ、
本当にね、
いけないんですね。
ね、うん。なんか、世の中の隅っこの方でなんとかね、生きながらえさせていただきながら、
うん、
馬乗りラジオのそろそろ聞かなくなった時間帯ぐらいから毒を吐くみたいなね。もう皆さん最初の10分ぐらいで止めてると思うんでですね。45分ぐらいからようやく出てくるみたいな、我々の本で。そういうようなことになるかな。ということで、ございます。なんか、いいな。こう、でも、あの、やっぱり、技術が進むって、でも、いいことだなって、こう、与田さんの音声を聞くだけでも思うし、こうやって、プラグインで挿して、ね、まあ、ガチャガチャやるのも楽しかったけど、でも今のね、またでもそのね、このマイクのこの光り方がいいとかいろいろあるんでしょうけどね、今も今で。
なんか基本的にでも技術、新しい技術がどんどん出てくるっていう、それはなんか基本的に自分の中ではいろいろこう肯定していきたいなって気持ち
が強い。そうそうそう、すごい
いいことでは絶対ないはずなんです
よね。ね、そうですよ。我々も
AI がいろいろ出てくるのも基本的には
いいこと
はずなんで、
うん、いいはずなんですよ、
うん。
本当に使い方ですよ。我々だってずっとそうやって最新のテクノロジーに、特にこのね、数十年の本当にパソコンでゲーム、ね、ゲームセンターでやってるゲームが家でできるみたいなね、うん、ゲーム機やらパソコンゲームやらでとか、そういうふうになんか、それでまあこんな堕落した大人になっちゃうのもあれです。まあだけどいろいろ、今の子供たちがそういうのでね、なんか何かをなんか夢中になってやってくれればいいのよねって。思いながら、はい、社会の礎になっていく我々だと、礎にもなれませんが、頑張っていこうかな、今年もっていう感じでございます。最後まで聞いていただいてありがとうございました。なんかしんみりしちゃったけど、なんか、そうだな。なんかライブとか見に行きます？
クラフトワークですかね、
当然は。なんか、ペットショップボーイズが。
ああ、なんか来日しなかったんでしたっけ？
いや、来日はしたんだけど、あれ、あれだけソニックマニア、フェスだけ出れなかったんでね、ちょっと体調不良。だから、はいはい、東京公の、その、単独公演はやったらしいんですよ。本当に申し訳ないんですけど、YouTube とかに上がってみたけども、最高でしたね、正直。本当に。
年代の人たちの海外のアーティストって、まあ、まだまだ元気ですよね。
まだまだ元気で、歌がもうすごいのよ。なんかよくこんな声出るな、みたいな。まあ、よかったですね。なんか。
だって、アンダーワールドも来てたじゃないですか。
ねえ、来てたね。
アンダーワールドも本当に求められてる曲を 100% やってくれるんで。
そうそうそうそう。偉いよね。
偉いっすよ。絶対にこう鉄板の曲しかやんない
っていう。ねえ、そうなんだよ。で、どんなにさ、もう5万回やっててもボーンスリッピーはやるじゃない、そりゃ。でんでんでんでんでまたとか思いながら。
ボーカルもね、その全然声衰えてないんで、で、結構シュッとしたままでね、体型も維持してて、偉いなぁと思
う。偉いよね。
うん、
なんか、みんな、本当に、ペットショップボーイズももう今回のはもう完全にもうなんかヒットメドレー。まあ、ゴーウエストがやれないっていうシャレ、いろいろゴーウエスト問題っていうのがいろいろあるんだよね、ビレッジピープルの。
あれはやっちゃダメなんですか、もう。
なんかビレッジピープルの、おそらく家族の人たちだよね。が、なんか難色を示してるらしいんだよね。もう最高じゃないですか。
そうなんだ。厳しい。
世の中難しい。そういうとこは、ね、本当にもうっていう。あれこそだからな なんか、いや、どっちなんだろうな、著作権の難しさですよね、そりゃ、うんうん。あと、まあ、全然話は違うけど、そのさ、藤子不二雄の、その、怪物くんとかいろんなのが出れない問題とかもあるじゃないですか、その、ね、著作権というか。
いや、そうなんですか、あれ。
そうですよ。だから、あの、藤子不二雄さんって二人じゃない？
はい、
はいはい。だから、その、一人はいいんだけど、一人のご家族がダメって言ってるみたいな、ことがあって、みたいなんで、何個か、その、藤子不二雄さんの作品を、こう、世に出せない、今、感じよ。
へ、うん、そうなんすね。
なんかそういうのになっちゃうとなんかあれだよね、みたいな著作権難しいんだよな。だけど、もちろん、あの、著作、社の、その、うん、権利というのは、あれされるべきだし、みたいな。今回ね、ちょうど。
どっちもなくなってる場合は余計ややこしいですよ。
余計ややこしいで、ね、家族がどことかになってくると、もういよいよややこしくなっちゃってきて。で、まあ今回、その、久しぶりに著作権の話題でね、その演奏権みたいなんで、要するに、演奏した人に今まではさ、CD とか、まあ買ったとしても、その、作詞作曲者にはそのね、そういう作詞会、作曲家の、うんCD とか売れるといくらか入ってくるんだけども、あるいは演奏とか、あの、それがかかると、いくらか作詞とか作曲家にはかかるけども、それは演奏した人には一銭も入んなかったわけです、
うんうん。
ね、だけど、これからはその演奏権っていうのもあって、だから、ね、それで、こう、我々がいっぱいこう、敬愛、あの、聞いてきて、敬愛してきたスタジオミュージシャンの方々も、うんうん、それで、こう、幾ばくかのお金が流れるのであれば、そうやって聞いてね、自分が音楽聞いて、そうやって行くばっかのお金が流れるんだと、それはすごい嬉しいし、みたいな。
ここに今までなかったのが不思議ですよね。
ねえ。まあ、ねえ、そこら辺が難しいところを本当に、で、整備されにくかったところでもあるんだけど。だからそういうのはすごいいいことだと思うんだけど、なかなかなっていう、難しいところが、いつもありながら、うん、まあだけど、こう、そういうのも、折に触れて考えたりはしていかなきゃなとは思っております。うん、はい。まあなんかぐちゃぐちゃしちゃいましたけど、ごめんなさい。最後に与田さん何かございますでしょうか。
そうですね。クラフトワーク2万円だって今、くと。2万円な。
2万円な。
やること一緒やけどなってごめんなさい。
やっぱりさ、なんか、ブオーンで、わーってなれるかなっていうのがちょっとあるのよね、正直ね。
で、どうやって終わるかでももうね、分かってるし。
分かってるしね。
知ってるしと思うんですよ。
そうそう。なんか最後、紅白のパフュームみたいにこう、チリにパーンってなったりすると、それはそれでちょっとドキドキしちゃうんだけど、行かないでってなっちゃうから。
まあでも彼らに関して本当それこそ死んだとって、4人とも死んだとって、ロボットでね、回れるっていうこともあるんでね。ね、
そう、うん。本当に、ずっとそれでやってくれて構わないんです ね。
むしろその方が見たいみたいなところもあるんで、ね。
そう。なんかそれこそがクラフトワークであるみたいな感じだよね、
死んでからがみたいなね。
そう。それこそが鉄のコンセプトなんだよっていう。ね、コンセプトが死ななきゃ死なない。
うん、
いや、今年はなんかでも全然ライブとか行ってないんで最近行きたいなと思ってますが。はい。まあそんな感じで、はい、今日も、はい、今回もありがとうございました。またお会いいたしましょう。さようなら。
はい、さようなら。